マイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。いやいや、緊張したんですよ。生まれてこの方、人見知りをした記憶なんかないんですが、あの日ばかりは緊張しっぱなし。誰に会ってそんなに緊張したかといえば、横断歩道の菊池さんと小高さん。先々週、10月第3週の放送で、インターネットラジオ番組のオフ会に行ってきたお話、その1をお送りしたのですが、今回はその2、完結編です。とにかく大好きな番組の憧れのメンバーさんたちに会えるというので、ものすごく楽しみにしていたんですが、いざお会いした途端に、私は私じゃなかったですね。菊池さんと小高さんには、この番組を作る上でもお世話になっていまして、ようやくお会いできるということだったのに、もうお顔も見られないくらい緊張しました。なんであそこまで緊張したのか、自分でも訳がわかりません。多分、総理大臣が隣にいても、ここまで緊張しないと思うって言ったら、それは興味がないだけでしょって、ツッコミを入れられた記憶はあるんですけど、それを誰に言われたのかも覚えてない。きっとね、マットデイモンに会うくらいの緊張ですよ。会ったことないけど。でも不思議だったのは、アスレチック放送局員のマシュルさんで、マシュルさんってサイトにもどこにもお顔を出していらっしゃらない、いわば謎の存在なんですけれど、にもかかわらず、今までもおしゃべりしてきたよね。え、新潟から一緒に来たんだっけって思ってしまうくらい最初から打ち解けてしまえる方だったんですよ。彼のフレンドリーな人柄ゆえと思うんですが、あの日私が極度の緊張で倒れなかったのはきっとマシュルさんのおかげです。私がマシュルさんには緊張しないっていうことで、菊池さんが私をマシュルさんの隣の席にしてくださったんですけどね。優しいでしょう。そして迎えには小高さんですよ。ああ、もう友達に自慢しちゃおう。そんなこんなで今回は私の好きな番組とその理由というものをオフ会の話その2と織り交ぜてお届けいたします。それでは行ってみましょう。2010年11月第1週ビバマイスタイル。のっけからテンション高くお届けしちゃいますね。今流れている音楽もこの番組で流れている音楽すべて小高雄介さんに作っていただいたもので、私はファンでありながら大変お世話にもなってるんですね。このご縁には本当に感謝です。このビバマイスタイルという番組は毎月第4週にこだわってマイスタイル、自分を叫ぼうというコーナーを置いているんですが、先週のそのコーナーでリスナーさんからアスレチック放送局の中にあるクッチレスアラジオを好きな理由、トミーさんが紹介してくださいとリクエストをいただきまして、今回私がそのお話をさせていただくことにしておりました。その番組ちょっと知らないんだけどっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひしばらくの間お耳をお貸しいただければと思います。また同じものを好きな人でもその理由って人によって違うと思うんですね。そこにその人らしさが出ると思いますので、その番組をご存知の方は、トミーさんが気に入っている場所そこ？っ って思いながら聞いていただければと思います。私も他のリスナーの方のご意見が聞きたかったので、クッチレスアラジオを好きな理由ということで緊急にメールを募集しました。そうしましたところ、なんとお一人の方からメールが届きました。本当に嬉しかったですね。先週の今週ですよ。ほんと短い期間のうちにクッチレスアラジオ好きな理由満載でメールいただきましたので、まずはそちらからご紹介したいと思います。ワクワクネームライムスカッシュさん、ありがとうございます。本文、クッチレスアラジオのここが好き。10月第4週のトミーさんがおっしゃっていたことと重複するところがあると思いますが、そこはお許しくださいませ。いえいえ、重複も大歓迎ですよ。1、リスナー、そしてリスナーのメールを大事にしていること。リスナーである自分もメールを送るのですが、月1放送なので1通では抑えきれず、毎回 3,4 通送ってしまいます。皆さんも同じ気持ちなのか、前回の放送では確か17通ほどメールが届いていた気がします。しかしメールが読まれないということはありません。そのせいで毎回放送時間を延ばしてしまい、すいません。この場を借りて謝らせてください。リスナーからのメールをただ読むだけではなく、リスナーがどんな気持ちでそのメールを書いたのかを考えて喋ってくださっているので、リスナーを大切にしているなぁと感じました。感謝の気持ちでいっぱいです。はい、これは本当に私もそう思いますね。もうメールのことに関してはまた後で触れたいと思います。次、2、最近のタイトルコールの言い方が面白い、かっこ大〇〇回。これはご自身で聞いてみてください。あー、ライムスカッシュさん、そこですか。私は随分前の昨年11月のタイトルコールと、そこに続くトーク展開が好きですね。次です。3、パーソナリティであるメガネタマーニさんとマシュルさん自身がこの番組を楽しんでいること。お二方のトークを聞いて、お二方の笑い声を聞くと、この番組を楽しんでいるんだなぁと思いました。それを聞いて自分も楽しくなります。ラジオを続ける上で、パーソナリティ自身が楽しむ、または納得するものにするということが大事だなぁと感じました。ああ、これはそうですね。楽しさが伝わってきて、自分も楽しくなるっていうの一緒です。4、マシュルさんのトーク。これは一言では表現できません。というより、言葉では表現しきれません。ぜひ、クッチレスアラジオをお聞きください。頭の回転の速さ、ボケの能力、メガネタマーニさんのツッコミにへこまず、そのツッコミに乗っかるところなどなど、すごいです。はい、ライムスカッシュさん、職業セールスマンですか。いえ、マシュルさんのトークの面白さをバシッと書いてくださって、的確、嬉しくなります。私マシュル派ですから。4、メガネタマーニさんのマシュルさんに対するツッコミ、個人的に大好きでツボです。こちらもぜひお聞きくださいませ。はい、ぜひ聞いてほしいです。私が好きなのはツッコミの入る間が絶妙って思えるところですね。でもダメ出しされているマシュルさんをかばいたくなることも多いです。あれ、ライムスカッシュさん、4が2つあるんですけど、これはボケですか。マシュルさんのトークもメガネタマーニさんのツッコミも甲乙つけがたいってことで、同じように しときますね。いや、メガネタマーニさんみたいにキレのあるツッコミは無理です。っていうわけで、5、メガネタマーニさんのたまーにするボケ。自分の観点ではお笑いで言うところのボケがマシュルさんで、ツッコミがメガタマさんだと認識しています。しかしたまにメガタマさんもボケ側になったりして、そこが面白いです。気を抜いていると笑いのツボにはまります。はい、たまにボケツッコミが逆転すると、もうマシュルさん行けって応援しちゃいますね。マシュル派ですから。 長くなりましたが、クッチレスアラジオの好きなところを開けさせていただきました。これからもビバマイスタイルクッチレスアラジオの配信を楽しみに待っています、といただきました。ライムスカッシュさん、ありがとうございます。ライムスカッシュさんはこの番組のパーソナリティのお二方がリスナーとリスナーからのメールを大事にしていることと、お二方が楽しんで番組を作っているのが伝わって楽しめるところ、話し方やボケツッコミのうまさを聞いてみてくれってくらい好きということが伝わってきました。メールに関してはうちは親子で投稿してますからね、毎回読んでいただけるので当たり前のように感じてましたけど、当たり前のことじゃないですよね。どのメールについても一つ一つ話を盛り上げてくださって、リスナーとリスナーのメールを本当に大事にしてくださってます。そしてお二人が楽しんで番組を作っていらっしゃるっていうところですね。お互い言葉ではボケとツッコミでやり合ったりしてますけど、聞いているとこの二人本当に仲いいんだなって思えるんですね。私トミーはいつかも話していますが、男同士の友情がツボですから、もうハマっています。それから話し方やトーク展開ですね、これはもうライムスカッシュさんが書いてくださった通りで、お二方とも頭の回転が早いんでしょうね。ほんと軽快で楽しいです。このお二方のトークについては少し前に小高さんがある番組の中でお話しされていて、手榴弾のピンを抜いてお互いに渡し合っていて、それが爆発したり、たまに手榴弾のはずがパイナップルにすり替えられていたりするって表現されてたんですね。その表現は言い表してますね。これは小高さんの出演されている番組のコーナー名なんですけど、まさに気持ちわかるよです。ライムスカッシュさん、メールありがとうございました。最後に私も好きな理由を番組に惹かれていた理由として順番に挙げてみたいと思います。このメガネタマーニさんとマシュルさんの二方はクッチレスアラジオという月1回の1時間以上に及ぶ番組を配信されている一方で、楽しくトークといって週1回 7,8 分という気軽に聞けるポッドキャスト番組も配信されてるんですね。私自身は楽しくトークも大好きですので、この両方の番組を踏まえてお話ししたいんですが、どちらにも言えることなんですけど、まずはトークの軽妙さ、この楽しいトークにはまず最初に夢中になりましたね。そして口ではやり合っているけど仲いいんじゃないっていう男同士の友情、ここがツボでした。それからですね、初めて聞く人や途中から聞き始めて過去放送を聞いてないっていう人にもとても配慮されているなーっていうところですね。このクッチレスアラジオは3年以上、楽しくトークも2年半以上続いている番組なんですけど、長く続いている番組って以前話題にしたことが出てきて、それをネタに展開していくようなこともあると思うんですね。そういう時でも分かりやすい説明がさりげなく加えられていて、途中から聞き始めたリスナーに疎外感を感じさせないっていう配慮がされていることにちょっとした感動を覚えたんですね。もうこれに気づいてからは完全にファンです。ああ、もう浮気しないって思いましたね。実際私は昨年の12月に聞き始めて、過去放送をほぼ聞いてないまま現在に至っているリスナーなんですけど、それでも十分楽しめてます。こんなにファンとか言ってるのに過去放送聞いてないの。過去放送を聞くのはね、多分配信が止まった時だと思うよ。そしてもう一つ、この番組は物事を否定する姿勢がないなって思うんですよ。双方のボケに対するツッコミは全く別でね、相手を否定しまくったりしてますけど、それ以外の場面でネガティブな言葉は使われてないと思いますね。話を 何か否定する方向には持っていかないように配慮されてる気がします。やっぱり聞いている方も自分が好きな何かをけなされたりしたら嫌な気分になるでしょう。そういった気分にさせない配慮、まあ気持ちよく聞けるようにって常に心を配って配信されているのかなって。この言葉の選び方というのは日常生活でも取り入れたい部分なので、20代の若さでこの配慮って思うと、もう一気にファンから尊敬に変わりましたね。まあ私自身は時にですけど、神岡龍太郎さんみたいに毒が吐けるようになりたいとも思ってますので、そんな自分の中では相反する部分もあるんですが、それでもこの徹底ぶりは尊敬します。こういうところが好きだし、すごいなって思いますね。以上が私の感じた好きな理由です。簡単に言ったら、面白楽しいトークと愛ですね。思いやりがそこに感じられるから。そんなメンバーの皆さんとオフ会でご一緒できて本当に幸せでした。緊張しまくりだったけどね。では続いて第1週のコーナーです。今回はオフ会の場でノリで収録したものです。お酒入ってますので余興的に聞いていただければと恥ずかしながらお送りいたします。インタビューの後の雰囲気も少しお聞きください。キラキラ趣味人仕事人、このコーナーは趣味や仕事を楽しみ充実して過ごされている方々に、その方の趣味お仕事について、そのきっかけや思いについてお話を伺うコーナーです。今回はアスレチック放送局のマシュルさんにお話を伺います。マシュルさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アスレチック放送局の楽しいトークやクッチレスラジオで大変活躍されてますけど、この出演されるきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
きっかけはですね、まあ、皆さん知ってるかどうかわからないんですけども、まあ、気のいい小太りのですね、メガネたまにっていう方がいましてですね、おいマシュルと、君がね何も趣味がないのであれば僕と一緒にねラジオやらないかと言ってくれたわけですよ。で、まあ、初めラジオの世界っていうのが分からなかったんですけれども、まあ、あの軌道を聞いたね小太りがそうやって言うのであれば、まあいやぜひやらせてくださいと、まあ、始まりはそんな感じですね。
はい、突然誘われて、
突然誘われたんです。
はいはい、そんなことちょっと聞きにくいんですけれどもね、長く続けてらっしゃいますよね。
はい、
もうどのくらいになられるんですか。
2年。
どこ見てらっしゃるんですか。
本当ですね、時系列が分かんない男なんですよ本当昔から。
2年3、1年
です。
1年ですか。
はい、もう本当に1年なんですよ。本当に2年だなんておこがましい。1年なんですよ。
1年頑張ってこられて、
はい、
はい、やってこられる中で、
はい、
辛いこととか、
はい、
もうやめたいって思われるようなことって、はい、終わりなんでしょうか。
まあ、正直ありましてですね、はい、まあ、やればやるほどなんですけれども、メガネたまに、まあ、プロデューサーなんですけども、まあ、皆さん知らないと思うんですけども、
はい、
メガネたまにの目がですね、
はい、
もっとないのかと、もっと話は出ないのか、
はい、
もう違う話はないのかと、
出せよもっと、
出せよもっとと、はい、お前出るはずだろうとこうですね、こうグレープフルーツ絞ってですね、もう出ないのをですねさらにグリグリするわけですよ、力ずくで。だそうなると、はい、ちょっとこうもうね疲れちゃうというか、
疲れちゃう
時も飲んだくれる時もありました、ね、
そこまで言っちゃって大丈夫ですか。
もう多分もう向こうは向けません大丈夫でございます。
大丈夫ですか。
はい、
じゃあもうとっても辛い1年間を過ごされてきたみたいですけれども中には楽しかったこととか良かったこともあると思うんですよ。
はい、
そんなことについてぜひ。
いや、まあ、楽しかったことのまず第1位は、まあ、楽しくトーク、クッチレスラジオ含めてですね、まあ、聞いてくれる方々がね触れ合いができるっていうのが、コールだけだと思ってたんですけど、レスポンスがあったっていうのが、
はい、リスナーさんからですね、
はいはい、すごく生きる糧になってますね。
生きる糧に、
はい、お米です僕にとってラジオ。
お米
です。
米とは。
お米とは、
はい、
いや、まあ、やっぱり皆さんそうだと思うんですけども、日本人ってお米じゃないですか。はい、
お米大好き。
はい、まあ、日本人ってお米大好きだと思うんですよ。あの、血のほとんどってお米からできてると思うんです。だから、まあ、僕にとってラジオってお米だなって、あの、昔から思ってます。はい、
生きる糧ってことなんですね。
生きる糧というか、お米だなって思ってます。はい、
ちょっとよく分かんなくなっちゃったんですけど、
はい、はい、すいません、本当に、はい、興奮しちゃいました本当に、
はい、今日はとっても充実した楽しそうなお話をありがとうございました。
あ、ありがとうございました、本当に、
はい、はい、以上、キラキラ趣味人仕事人のコーナーでした。
ありがとうございます本当に。
で、本当になんかやいやい言ってくれると思ったらシーンとしてたもん。
だからシーンとしたバージョン、うん、次小高さんで、でみんなこうわーって突っ込む。
本当に多いでしょ、みんなのキラキラ趣味人仕事人。
トマトンさん行こうか。
トマトンさん、
いいよ、ほら、
無理したよ、無理無理無理無理無理。
本当酔ってますのでね、通常とは雰囲気の違うインタビューになってます。自分の番組の不快じゃないのにこんなことまでさせていただいて、皆さんには本当にありがとうございますです。10月第3週でお送りした音声もそうですが、まずリスナーさんに楽しんでもらいたいっていう随所におもてなし感のあるオフ会でした。私は年齢もかけ離れてますけど、そんなこともわけ隔てなく親切に対応してくださって、本当に感謝感謝のオフ会参加でした。これからも横断歩道アスレチック放送局の番組は聞いていくと思いますが、ちょっと興味あるという方、リンクを貼っておきますのでクリックして聞いてみてください。サイトの作りもとても丁寧なので感心すること受け合いです。今回は好きな番組のお話だけで通してしまいました。ネットラジオあまりよくご存じないという方には伝わりづらい内容だったかもしれません。でもちょっとこういう世界でプロではないけどプロに並ぶ意気込みで頑張ってる人もいるよっていうことがお伝えできていたら、私としてはとても嬉しいです。次回はネットラジオ以外で私がハマっている音声についてお話ししたいと思います。そしてこだわってシンプルライフのコーナーですね、張り切って洋服処分の予定です。今回も最後までお聞きくださいまして本当にありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、必要なのは楽しい会話と愛だよ、愛なトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。